この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、文具店タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ8月になりました。7月は本当に猛暑酷暑、皆さんどうだったでしょうか。体調崩されませんでしたでしょうか。そして8月に入りまして、いよいよ夏本番というところなんですけれども、皆様どんなふうに過ごしてらっしゃいますか。今年の夏は記録的な熱波が、日本を含む日本だけかなと思っていましたら、なんと北半球全体で熱波が猛威を振るっていたそうなんです。で、熱中症によってカナダでもケベックって言って、結構こうあれは東の方にあるんですけども、もうケベックでも高温でたくさんの方が亡くなったり、それからカリフォルニア州では山火事が起きたり、ギリシャでも山火事が起きたりと、いろんなことが起こっているようです。さあ今回は8月も注意が必要な熱中症の話題を中心にお届けしましょう。コメンテーターは京都市中京区五小町三条上がる林内科診療所、林春樹さんです。林さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
林内科診療所、あ、林先生かと今ラジオ聞いておられる方思ってらっしゃるかもしれませんが、本当にこのラジオカフェのスタジオからほど近い、もう歩いてもう2分3分っていうところに林内科診療所あるんですね。開業されてもうどれぐらいになられるんでしょうか。
はい、私の祖父が、開業いたしまして、それ大正14年ですね。
大正14年、
はい、ですからもう90年ぐらいになりますでしょうかね。はい、
そうですね、私で90年以上ですね。
はい、そうですね、3代目になります。
3代目。
はい、
京都の、割合この辺りの方は、この地に住み続けることをが多いようですが、小学校の同級生の方が、はい、まだこういろいろ住んでらっしゃると。そうすると林先生も林さんも3代続けて地にお住まいということなんですか。
私自身も地区の清少小学校出身ですから。
清少小学校、
はい、そうですね、はい、同級生がたくさん周りにおります。
本当ですよね。はい、五小町通り沿いに、いろいろお店もありますし、皆さんそのあたりにまだ住んでおられて、清少小学校の校歌を取材に行ったことあります。
あ、そうですか。
はい、歌っていただきました。
あ、そうですか。はい、つい昨年ですね、みんなで同窓会やりまして、みんなで一緒にその校歌を歌わせていただきました。
あ、そうなんですか。はい、そういうこう本当に内科医、同じ内科医として3代、
はい、
続けて地にということなんでしょうか。な、
そうですね、
もう内科医としてですか。
はい、もうずっと内科が標榜科目で、もう、身近ないわゆる町の診療所として診療を続けさせていただいております。
あ、そうなんですか。はい、なんかこうその長年しておられると、そうすると患者さんも3代目とか、患者さんに3代目ってあるのかどうか分かんないですけども、お孫さんがとか、そういうことあるんですか。
そうですね、はい、ちょっと私の父と私との間にちょっと1年間だけブランクがありまして、そこでだいぶちょっと患者さんの入れ替わりはありましたんですけども、古くからの方がよくおられてですね、私の知らないおじいさんはこうやったぞとか、そういうことを時々患者さんからむしろ教えていただいたりしてますね。
そうなんですか。はい、そして今年は本当に気温が高いということなんですけれども、この内科のお医者さんとして、この夏ってどういう季節なんでしょうか。 まあ、こういう病気が増えるとか、はい、こういう症状が多いとか、はい、それで言うと、
はい、そうですね、本当にもう今年は気象庁もですね、はい、人類が経験したことのない熱波が来ているというふうに言ってますよね。でもう本当にこれは、
まあ、例年で言うと、夏はどういう季節になるんでしょう。やっぱり夏特有の病気ってあるんですか。
はい、そうですね、やはりその食中毒とかそういったものはもう夏に典型的なものではないかなと思いますけどもね。
なるほど、
は
い、そういうことも結構ありますか。
は
い、
やはり私は消化器内科が専門ですから、はい、お腹を壊してこられる方とかそういう方が割と多いですね。
そうですか。はい、同じ冷蔵庫に物をしまっといても、はい、傷むペースが早くなるっていうか、
はい、
その見極めって結構難しいんですけれども、結構消費期限とか賞味期限とか明確に書いてありますけれども、はいはい、まあいけるかなとか、そういう書いてるものじゃなくても食中毒を起こしたりとかいろいろありますよね。
そうですね。
なんか注意点ってありますか。
はい、やっぱり、病原体自体は目に見えないものですから、
はい、
やはりその自分の感覚ですね、匂いを嗅いだり、その味がおかしいなと思ったらやめとくとか、そういうことがやっぱり大事かなと思いますけどね。
そうですか。はい、そう言われてみると、はい、昔はその賞味期限も消費期限もなかったわけですから、
そうですね、
やっぱり、よく牛乳が、お母さんこれちょっと臭いんちゃうみたいなはい、はい、そういう会話を時々思い出すんですが、
はい、
それでなんとかやってきたというところもありますよね。
昔の方はもうそれしかなかったですからね。
もう感覚ですよね。
はい、そうです。まあ、ただそれが一番大事じゃないかなと思います。
やっぱりその自分の何かを磨くというところが一番重要ですかね。
う
ん、
そう
ですね。
普段からやっぱりしっかりと、色を見て、
はい、
味を見て匂いを嗅いで、していくことが大事かなと思いますね。
あ、そうですか。はい、ちゃんとそういうものに、はい、そういう何かリスクのあるものは現れるという、うん、まあ、その人間が本来持ってる何かをもっと五感を磨かないとダメですね。
そうですね。はい、人間は本来素晴らしいその鋭い感覚を持ってるんじゃないかなと思っております。
本当ですね。はい、はい、まあ、そういう中で先ほど人類が経験したことがないと、まあ、北半球全体でこういうことが起こっているとはあまり考えなかったんですけれども、本当にこう人類史上経験がないというか、そういうことがいっぱい起きる世の中ですね。
そうですね、
はい、
一種の災害であるとね、その先ほどの気象庁も言ってますけども、本当にこの間台風12号がやってきましたけども、そのやってくる1週間前は1週間で2万人ですね、2万人以上の方が救急搬送されてますので、
はい、
もうこの数を考えると
熱中症による救急搬送、
はい、もう本当にまさに災害と言っていいんじゃないかなと思いますけどね。
本当ですね。はい、はい、そして、亡くなった方も、たくさんあるんですけれども、いろいろこうなんとなくこの漢字では分かっているんですが、今回はやはりその医学的にいろんなことを教えていただけたらと思うんですが、はい、うん、まあ、8月になりますと屋外に出かけるということも、うん、非常に多くなりますので、まだまだ油断はできないですよね。うん、はい、さあそもそもこの熱中症、もう7月の後半に熱中症といろんなこの情報もあったんですが、
そうですね、
そもそも熱中症ってどういうものなんでしょうか。うん、
はい、熱中症の定義って言いますかね、
はい、
教科書的にはやはりその高温で多湿な環境に体が対応できずに引き起こされるような体の不調ということになるかと思います。
はい、
で、まあ、人間の体っていうのは大変よくできてまして、汗を 100g かきますと深部体温が1度下がると言われている、そういう調節機構を持っているわけなんですけど、
無駄に汗をかいているわけじゃないということですか。
非常に大切な働きなんですけども、
100g ということは 100cc、はい、ということですか。
そうですね、はい、でそうするとお腹の中の その体温が一度下がるという仕組みになっているわけなんですけどもね、はい、これがもう破綻してしまうわけですよね。
お腹の中の体温ってどういう意味ですか？
はい、深部体温というのは、はい、基本的には現場では直腸の直腸温ということで測ることが多いんですけども、はい、
そこがこの体の中で深部体温というのが低いのか、はいはい、まあ、安定した体温、外にあまり影響されない部分の温度、
はい、そうですね、皮膚の表面はその周りの環境によって変わりますのでね、はいはい、体の中心本来の体温ということですね。
直腸、はいはいはい、その温度が、
まあ、100グラム汗かくと一度下がると、はい、一度下がると、はい、いうふうに言われています。
素晴らしいですね、はい、人間のこの発汗作用というか、はい、その働き、はい、素晴らしいですね、はいはい、そして、
はい、我々が熱中症だと患者さんを診断するときにはですね、はい、例えばその立ちくらみという症状があったとしますが、それは熱中症だけではなくて、例えば貧血でも立ちくらみ起こってきますし、
フラッとくることって、は
い、よくありますよね。
あります、
はい、それから自律神経の失調症とかでも立ちくらみは起こってきます。
指示はないですけども、はい、誰しも
いろんな原因で立ちくらみが起こってくるわけですよね、
はい、
でそれが熱中症の症状だというからには、まず前提としてやっぱり暑いところにいたということがどうしても必要なんですよ。
あ、はいはい、
ですからその
絶対必要条件は暑いところにいたということですか。
はいはいはい、それがないと我々は熱中症と診断はできませんのでね、
はいはい、汗をかいても、はい、異常な汗をかいて立ちくらみがしても、はい、暑いところにいなけりゃ熱中症とは言えないと、はいはい、違う理由、
そう、何か違う理由ではないかというふうに考えるわけですよね、はいは
い、暑いところにいて立ちくらみがして、はいはいはい、そしてどういうことが症状としてはあるんでしょうか。顔がほてるっていうことは、私は、はい、体の部分はあまり汗かかない方かなと思うんですが、はい、顔にはすぐ汗が出て顔がほてるということはよくすぐほてるっていう感じがあるんですが、はいはい、それってどういうことなんでしょうか。はい、そうですね、
まあ、人間のいろんな自律神経の反応の一つだと思います。
はい、
まあ、人によって脇に汗たくさんかく方とか、頭にたくさん汗かく方とか、まあ、いろんな方がおられますけどもね、
はいはい、それ何の違いなんですか。
まあ、なかなか一言ではそれはちょっと難しいと思いますけども、服で締め付けてるとか、はい、そういうことにもよりますし、
あ、はい、なるほど、服装も結構影響しますよね、
はいはい、体の締め付けとかでも汗のかき方は変わりますし、はい、
あ、そうですか、はい、その顔ホテルということも本当に初期段階ではあるんでしょうか。はい、
大切な症状の一つだと思います。
大切な症状、はいはい、初期の初期という感じなんでしょうか。
そうですね、大体我々が熱中症の症状を説明しますときに、はい、大きく3つぐらいに分けるんですよね。ごくごく軽症、中等症、重症と。
で、教えていただけますか。
ごくごくその軽症っていうのは、今先ほど言いました立ちくらみとか、
立ちくらみ、
はい、それから
ホテリ、
今おっしゃいましたホテリですね、はい、それからめまい、ふらつきですね、それから手足がこうしびれてくる、
それからそれも初期症状なんですか。
そうなんですよね、はい、それからあとは筋肉がちょっとこむら返りが起こると、こういったことが最初に出てきやすい症状ですね。
その筋肉が痙攣したら、はいはい、もうちょっと中程度じゃないかなって勝手に思うんですが、まあ、
もちろんその、まあ、全身痙攣するわけではなくて、その一部ふくらはぎとか痙攣しやすい場所ですよね、はい、こむら返りが一般的に起こりやすい場所ですよね、はい、まあ、これが全部揃うわけではなくて、人によってその中のどれかが出てくるということですけども、はいはい、
まあ、それが、はい、第一段階というか、まあ、初期症状と、まあ、
熱中症のサインと考えていただいてもいいんじゃないかなと思います。
サインと、はい、気をつけた方がいいよっていうことですね。
はい、
そうです
ね、はい
はい、そしてその、まあ、中程度の、はい、症状となるとどういうことがあるんですか。
そうですね、少し進んできますと、はい、頭痛とかこうズキンズキンといったような頭痛ですね、はい、それから、吐き気が出てきたりしますね。ちょっとムカムカしてくる
という気がいたしますね、
はいはい、実際に戻される方もおられますね、
はい、
それからもう体がだるくて動きたくない、歩きたくないという、はい、そういう症状が強くなってきますね。
そうなんですか、
はい、
そうなると、はい、 重度というかその第三段階だと
第三段階はですねもう意識がぼーっとしてくる朦朧としてくる、
はい
はい、あるいはもう意識がなくなってしまうそういうあ の, のが重症のサインですし、はい、もうあるいはもう体温がわーっと上がりすぎてまあ、非常に触っただけでもすごく熱いといったことが起こってきます。もうこれは本当に重症ですので、はい、もう救急車をすぐ呼んでいただかないといけないようなそういう症状になりますね。
あ、そうですか、はいはい、その体温が上がるというお話ですが、はい、先ほど深部体温のお話がありましたが、はいはいはい、その、熱中症になるとその深部体温も随分上がるということですか。もちろんです、
はい、深部体温が上がると脳の働きが破壊されてきたりしますので、
はい
はい、
そこまで
非常に危険な状態ですよね。
そう、
は
い、精神に関わる、はい、ということなんですね。はい、はい、さあ、それが、熱中症を見極める症状今第1段階第2段階、はい、第3段階があるというふうに伺いましたがそれをならないように、まあ、予防するということが、
はい、
まあ、なったらどうするということもあると思うんですが、
はいはい、
その、まあ、ならないようにする方法ってそもそもあるんですか。これだけ暑いのに、はい、
おっしゃる通りですね。もうこれが一番大事なことだと思います、
はい
はい、というのはやっぱりその熱中症はなってしまうと、はい、もう命にも関わってくるような病気なんですけども、これはほとんどの場合は予防できる病気なんですよね。
そうなんですか、
はいはい、ですからしっかりと予防の対策を立てていただきたいというふうに思います。
予防できる、
はい
はいはい、例えばどういうことで予防できるんでしょうか。
はい、普段からのことを言いますと、やはり体力作りとかそういうことですかね。
はい、
これはもう普段からすることなんですけども、やっぱり日頃から規則正しい生活をしていただくとか、適度に運動して汗をかく練習をしておくということも大事ですね。
汗をかく練習、はい、それはどういうことでしょうか。はい、
運動して体が熱くなってくると、人間の体汗かいて体温を下げます。だったら熱中症の時もですね、ガーッと熱い太陽に照らされて体温が上がってくると汗をかいて温度を下げるんですけども、
はい、
それを日頃からですね、運動とかをして汗をかくことをしっかりしておくと、いざ熱中症の起こりやすい太陽にバッとこう照らされた時にも汗をかきやすくなったりして、はい、体温の調節がうまくいくわけですよね。
ああ、そうですか、はい、最近の、私たち、現代人は、はい、その冷房にこう頼りすぎて、はい、汗をかく機会がもうかなり減っている。もうそういうことを、ね、運動されている方もたくさんおられますが、はい、やっぱり総じてこう汗をかきにくい体質になっている可能性がありますか。
それはいろいろ言われている通りやっぱりあるんじゃないかなと思いますね、はい、
そうですか、はい、やっぱりそうやって運動をして汗をかきやすい体づ、これはなかなか、
ね、これ、時間のかかることかもしれませんけども、
そうですか、
はい、普段からそういうことをしておくっていうのは大切だと思いますね。
そうですね、はい、運動はちょっと無理だなっていう場合でも早足で歩いたり歩幅を大きくして早足で歩くとか、
はいはいはい、おっしゃる通りですね、
はい、
もうそれが本当に運動としては一番いい運動かもしれません。
そうなんですか、はい、本当ですか、
はい、しっかりとしたれっきとした運動だと思います。
ああ、はい、よかった、はい、なかなかこう運動する時間がないんだとしようと思っていてもそういう方もたくさんおられますから、やっぱりそうやって体力作りをする、汗をかきやすい体づくりと、ね、はい、これなかなか、はい、非常に参考になります、はいはい、
そうですね、
はい、
逆にですね、だからその調子の悪い時、例えば風邪をひいたりとかですね、あるいは睡眠不足とか二日酔いとか、
はい、
ストレスがかかっている時とか、そういう時は逆に無理をしないということも大事ですよね。
はあ、はあ、無理をしないっていうのは得意ですねとか。
そうですか、
いやいや、
はい、
やっぱり、
はい、いやいや、素晴らしいことです、ね、
こう冬眠状態に入るという感じで、はい、まあ無理をしないという、しかしですね、これも現代生活、やっぱり無理をするという、仕事上でも、そういうお付き合いの上でも、ついついこういろんなことが重なって無理をするということは、誰しもあります。
そうですね。
はい。まあ無理をしない。はい。はい、そうですか。はい。その他に、こう何か生活で何か注意、はい、服装とかいろんなことある、あると思うんですけども、
我々医者がですね、はい、日頃からしていることっていうのは、はい、大体大きく2つ、その温度の管理と、はい、もう1つは水分補給ですかね。これは医者であってもしっかりと心がけるようにしています。はい、はい、でその温度の管理って言いますのは、まあ、要するにその診断の先ほど言いました前提となるような暑い環境に長時間いないということですから、はい、外歩くときも日陰を選んで歩いていくとか
全く違いますよね、はい、日陰と、はい、その太陽が当たっている場所と、
はいはい、
近くのお池通りでもその木の下だと随分涼しいですけど、はい、そうじゃないアスファルトの上は非常に暑いです。はい、はい、まあ、木陰を選ぶ、
そうですね、はい、まあ、あるいはその屋内であればエアコンの温度を調節して快適な環境を作っていくということですね。はい、
その温度で、はい、何か注意点って何かアドバイスありますでしょうか。
そうですね、まあ、一時やっぱりその会社とかでも28度ということで
言いましたよね。
その28度が非常に有名になったことがあるんですけども、はい、まあ、やはりその同じ28度にしていても、まあ、エアコンの設定温度と実際の温度も違いますし、それから28度でも涼しいと感じるときも暑いと感じるときも、まあ、湿度の関係もありますんでね、はい、ですからそれはもう一律に28度とするんではなくて、やっぱり暑いと感じたらもう少し下げるとか、
はい、
そういう自分の感覚も一つの理由に目安にして調節をしていただいたらいいんじゃないかなと思います。
そうですか、はい、そのクールビズとかいろんなことが、言われた時代は、電車の車内温度も結構、はい、高めということがあったかと思うんですが、
そうですね、
もうそれを忘れたかのように、もう今どの乗り物に乗っても寒いということがありますよね。良、はい、はい、くないですね。
まあ会社によっては非常に寒いとかいうところもありそうですよね。
はいはい、そしてこう外国なんかに行くと、特にアメリカの方はとんでもなくクーラー効かせるっていうことがありますから、はい、その国お国柄っていうのもあるかもしれませんね。はいはいはい、まあ冷やしすぎないと、しかしその自分の体感というものを大切にすると、
はいはい、
やっぱりその感覚を磨くっていうことは生きていく上ではなんか大切なような気がしてきましたね。
そうですね、はい、はい、
そうですか。
まあ、ただどうしてもそれだけではうまくいかない部分もありますので、
はい、
そこはうちは診察室にはいつも温度計と一緒にですね、湿度を横に表示するようなそういう温湿度計というのを置いてありまして、熱中症とかの、危険が増えてくるとピッとこう光が点滅するようなそういう温度計を置いてるんですけど、
それは室内温度と湿度のバランスで、はい、そういう注意が出てくるということですか。
そうです、はい、
例えばその湿度が高くて室温が高い、
はい、もちろん両方高ければ危険のサインを知らせてくれるんですけども、
はい、
まあ、例えば同じ27度ぐらいでも湿度が 80% とか、はい、非常に湿度が高いときは点滅して教えてくれるわけですね。は
い、例えばそれが 50% ぐらいだと、はい、そんなに同じ室温でも、
はい、
リスクっていうか、
それ
はそんなにないということですか。
湿度が 50% ぐらいになるとちょっとさらっとした感じもすると思いますし、もちろんおっしゃる通り熱中症になりにくい環境と言えると思います。
そうですか、はい、まあ、そういうことで、違うということですね。はい、その他にその、お医者さんはこんなにしてるっていうことがあるんですか。
もう一つは水分補給ですよね。
水分補給、
これも非常に
どうされてるんですか。
はい、大事なんですけども、やはりその食事が普段しっかり取れてる間っていうのは、
はい、
ある程度何を飲んでも大丈夫だと思うんですけども、
その食欲っていうのは何かを表してるんですか。
食事中のやっぱり塩分も含まれてますし、
はい、
しっかり必要なものが体に入ってきていれば、
はい、
もう水だけでもいいんじゃないかなと 思うんですけどもね、
はいはい、水分補給というだけで、まあ、
そうですね、
まあ大丈夫と、
はいはい、まあ、例えば水分補給でよく私コーヒーいつも飲んでますとか、
はい、
ビールはたくさん飲んでますからと言われる方もおられるんですけど、ビールとかコーヒーはちょっとあまり良くないですよね。
はい、
これはやっぱりその利尿作用がありますし、
ええ、
あるいはコーヒーとかカフェインが入っていますから、ですからカフェインの入っているものは緑茶もカフェイン入っていますから、
ええ、
いわゆる緑茶も水分補給のものとしてはあまり良くないかもしれないですね。
そうなんですか、はい、結構頼ってるんですけども、
そうですか、
はい、もし緑茶もやっぱりまあ、利尿作用がやっぱり緑茶にもあるんですか、
はい、カフェインが入ってますんでね。
あ、カフェインがあるから、
はい、ですからお茶であれば夏はやっぱり麦茶とか、麦茶はカフェインがありませんので、そういうものがよろしいんじゃないかなと思います。
そうなんですか、
はいはい、
マイボトルに、はい、緑茶とそれから麦茶と、なぜか交互にあ今日は麦茶の日とかそうしてる。それは無意識に、
はいはい、
それは好みの問題でそうしているんですが、それは麦茶の方が良いということですか。
まあ、理論上は麦茶の方がいいでしょうね。はい、まあ、ただ先ほども申し上げましたように、しっかりご飯が3食ちゃんと食べられていれば、まあ、何をとってもある程度は大丈夫だと思います。
ある程度は大丈夫だけれども、はい、そのカフェインはその利尿作用に影響するということですか。
はい、そうですね、はい、
はあ、あ、水分補給にあまりつながらない可能性もあるぞ、
可能性はあるかもしれません、はい、
そうなんですか、はい、分かりました、はい、お医者さんはそういう、まあ、温度湿度管理、それから、飲み物管理に注意をしているという秘密を伺いました、はい、
そうですね、
はい、この後もまだまだお話を伺います、先生、いっぱいお話を伺おうと思ってましたら、あっという間に時間が経ってしまいました、はい、こう今から8月になるとお墓参りに行ったりしたりすると、去年一昨年でも倒れてらっしゃる方見かけたことあるんです。そういう、こう、まあ、自分がなる場合もありますけれども、そういう応急手当、こんな風にしたら随分違うよと、やっぱり命を関わる問題ですから、
そうですね、
何かちょっとアドバイスをお願いいたします。
はいはい、まあ、一緒に今おっしゃいましたお墓参りとか、はい、あるいは最近では花火大会とかもそうですけども、はい、まあ、身近に一緒にいる方がちょっとおかしくなったという場合は、まず初期対応ですね、それは最初は声をかけてあげてほしいんですよ、はい、大丈夫っていう感じで、で、しっかり返事が返ってくるようであれば、その場で応急処置が開始できるかと思います、
はい、返事がないと、
もう
救急車を、
そうですね、もう医療機関へ連れていくとかいうことですよね、
はい、
で、その上で熱中症のサインですね、先ほど言いましたようなことが見られたら、すぐに涼しい場所へまず連れて行ってあげてください、はい、で、涼しい場所は、まあ、車内のクーラーの効いた車内でもいいですし、日陰でもいいんですけども、
そうですか、そして体を冷やす、
はい、
血管の太い場所あるそうですね、
そうですね、はい、脇の下、
はい、
それから首筋、足の付け根、こういうところを冷やしていただきたいと思います、
は
い、
そうですね、ペットボトルきっとお持ちでしょうから、
そうですね、
ペットボトルで冷やすとか、はい、そういうことでもいいのかもしれません、
はい、
また林先生お越しください。
はい、わかりました。
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。